エンジョイニコン。こんばんは、ララニコンです。今キラキラ輝いている方をお招きして、これからどう人生を楽しく過ごすか夢を語っていただきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢のある番組をお届けする夢の種放送局、広島スタジオからお送りいたします。こんばんは。今回はかねてから興味のある電磁波っていうものに対しての電磁波の悪影響をこういいものに変えて体を守っていただく商品を開発された川上みどりさんにゲストに来ていただきました。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
川上みどりです。よろしくお願いします。
はい、かねてから大変興味があった商品がなんと広島で、開発されて、はい、発売されてるっていうことで、はい、とても嬉しいご縁をいただいて、はい、とても興奮しているんですけれども、はい、詳しい経緯をお伺いしたいと思うのですが、はい、どのようなことでこの商品を開発されるきっかけになったんですか？
そうですね、はい、私は今年、76歳、
はい、
60年前高校1年生の時ですね、はい、まあ、ある難病にかかってしまって、その後入退院、これを繰り返して、はい、挙句の果てがですね、片目が失明してしまって、さらには内臓がボロボロ、そして体温が35度台前半と、まあ、低体温になってしまう、
はい、そうですか。
これはまずいと、このままいったら自分の人生どうなる、まあ、そういうことで、ここでもうとにかく病院とか薬とはもう縁を切るんだと、まあ、そういう決意ができたわけなんです。
あ、そうですか。
はい、
はい、それでこのいろんなものを試されたんですかね。その薬がない生活っていうのはなかなか難しいと思うんですが。
そうですね、まずはですね、玄米菜食、それから断食、
はい、
まあ、とうとうやりまして、決定的になったのがですね、はい、複数の鉱物植物、はい、まあ、こういう出会いがありまして、それで、はい、徐々に、自分の体が回復していったと、まあ、そういうわけなんです。
は
い、
そうですか。まあ、デトックスっていうのがね、はい、体には良いとか再生能力を引き出すっていうのはよく聞くんですけれども、まさしくそういうところに着目したっていうことですね。そうですか。
はい、
まあ、でもいろいろ鉱物もあると思うんですけれども、どういう観点から選ばれたんですか？
そうですね、まずですね、自分が低体温になったんで、はい、これは体温を上げなくちゃいけない。
そうですね。
だからやっぱり血流を良くする、さらには免疫力アップ、還元作用がある、
はい、
さらにはまあリラックス効果があると、
はい、
まあ、そういうものを基準にしてですね、いろんな鉱物植物も選んでいった、そういうことなんですね。
はい、あ、そうですか。まあ、はい、人間って生きていくとどうしても酸化してしまうっていうので、還元するっていうのはとっても大切なことですよね。
そうですね。
なるほど。それを開発されて、
はい、
それはいつぐらいのことになるんですか？
そうですね、まあ、結局自分がもともと開発するとか、
はい、
そういう思いはなかったんですけども、まあ、回復するにつれてですね、はい、まあ、光というか、希望が出てまいりました。
はい、
なんとか薬にあんまり頼らずに、健康生活が送れる、まあ、そういうものを作ってみたいなと、
はい、
思いましてですね、まあ、それから多くの方々と、まあ、出会いがあって、
はい、
たくさんのことを教えていただいて、
はい、
まあ、結局は自分が関わった中でも選んで、8種類の鉱物と、まあ、5種類の植物、そのエネルギーをですね、まあ、特殊加工して、なんとか皆様、まあ、私自身もそうなんですけど、役に立つような、
はい、
そういうものを作ってみたい、まあ、なかなかしかしこれはですね、そうは思っても簡単ではなかった。
そうでしょうね。
まあ、 そういう中で非常にラッキーに、突然ある時ですね、ものすごく作ることにおいて重要な、ことのひらめきをいただいた、これが一つ大きなことになって、それが、先ほど二光さん、尋ねられた、今から20年ぐらい前のことなんですね。それから、試作品をですね、いくつも作りまして、私の友人知人にですね、モニターになっていただいて、ようやっと今から17年前に、新しい商品、この美波堂というんですけども、そういう美波堂商品を世に送り出すことが、できたわけなんです。
そうですか。美波堂っていう美波堂っていうのはどういう字ですか？
ですね、ビューティフルの B、それからバランスの良いの B、ベストな B、トリプルの3つの B で、美波動、これを漢字にやると美しい波動、そういう美波動エネルギーということで、初めに商品名をというか、そういう一つのロゴ的なものを作ったわけなんですね。
そうなんですか。じゃあその開発する時のエネルギーというのはどういうエネルギーになるんですか？
これをですね、多くの方のモニター、これを検証を重ねましてですね、仮説ではあるんですけども、積力エネルギー、
積力、積力って何ですか？
積力とは退ける力、
退ける力、
すなわち引力重力との逆の力なんですね。言ってみれば引き離す力。我々は地球上で生き生かされている、どうあっても引力重力の中で生き生かされている。それに比べて、理由があるんですけども、この積力という内在している力が、理由があって弱まっている、ですからうちの積力エネルギーを持ってですね、それを強めていく、そして、重力とのバランスを取っていく、すなわち、人間の我々体も、電気も宇宙も、この積力と重力のバランスによってな、成り立っている、そういう考えに至ったわけなんです。
じゃあその積力っていうものに注目して、そうですね、そのいろんな鉱物を混ぜて、商品を作られているっていうことなんですか？それもすごいですね。その積力にこう焦点を当てようと思ったのはどういう観点からなんですか？
これはですね、やはり一言、一言であれなんですけども、よく重力に負けるとかね、重力っていうのは常にあるわけです、で積力ってそれに抗う力なんですけど、このバランスが本当はですね、人間というのは年老いても美しく老いていく、必ず死ぬんですけども、
そうですね、
それがですね、今のようにいっぱい介護施設があったり、いわゆるそういう人様の助けを借りて生きる人がすごく多くなる、これは本来の地球上の人間の姿ではないと、これはやっぱり重力という、積力って生まれか、ずっとこうあるんですけど、死ぬとゼロになるって、だんだん減っていくんですけども、その減り方がちょっと、言ってみれば天が定めたよりもひどく減っていく、弱ってくると、それでこの積力を高めてあげるという、一つの考え方、発想なんですね。
じゃあ今いろいろね、量子力学とかがこう、流行りというか、そういうものが注目して、いろんな考え方があるんですけど、いち早くそういう力に注目されて開発をされたということなんですね。
結果的にそういうことはね、言えると
時代が逆に後からついてきたということですね。
そういうあれはあります。
ありがとうございます。で、こういうものから商品を、使われることによって、人間の体っていうか、そう利用すると、体にどのような変化がやってくるんですか？
そうですね、私が体験したように、多くの方低体温がアップします。低体温がアップすると当然、いわゆる免疫力もアップするので、総合的に、調和の取れた、健康な、そういう方向に向かっていく、そういうお客さんの声をたくさんいただいております。
もう昨今で女性も冷えない方がいいよとか言われますし、冷暖房が逆に効きすぎて体がこう体温調節ができない体になっていますので、そういうものがまあ自然に自分の力で回復できるっていう、まあ健康グッズということになるんですかね。ああ、そう思いますか。まあ、でもこれを使われていくと、なんかあのエネルギー、石油エネルギーっていうのが共通点のようなんですけれども、それをこう立証するものとかなんかがあるんですか。
あのですね、石油エネルギーについては、本当に、不思議なドラマがあるんですが、一番初めはですね、私がですね、17年前発売しだして、ほどなく九州の田舎町でですね、結構セミナーをしてたんですが、その参加者、セミナーの参加者の女性がですね、そのお母さん、そのお母さんっていうのは常にそのセミナーに参加してた女性からですね、その川上社長はいつも石力って力説するんだと、いうことをそのお母さんにこう報告をしてたんですね、そしたらそのお母さんがたまたまテレビで、韓国の天才少年が登場してですね、でその司会者が最後に、天才少年に質問をしたんですね、君はこの世の中、どんなことになったらいい、もっといい世の中になると思うかと、質問したそうなんですね、そうするとその韓国の天才少年、なんとですね、赤力エネルギーを使ったものを、たくさんのみんなが手軽に使えるようになったら、きっといい世の中になると、こういうふうに言ったと、そのセミナーに参加してたお母さんがたまたまテレビで、そういうものを見たと、周り回ってそういう報告が、私は直接見てないんですけど。
そうなんですか、その天才少年って何歳の少年ですか。
確か7歳
7歳7歳でそんなことが言えるんですか。
天才少年ですか。
本当に天才ですね。
あやかりたいなと。
そうですね、もう未だに私も言われても、何それみたいな感じなんですけどね、じゃあそれでそれこそその言葉通りに、
だから、発売してほどなくで、私もびっくりして、仮説として立てたものがね、そういうことが起きて、さらにその後ですね、友人の紹介で、九州大学の工学博士、高尾先生という方が、うちの広島まで来社されて、この美波堂商品というのは、赤力エネルギー商品間違いないと、まさにそうだと言ってですね、二人で意気投合して、お先生興奮してから、そのテーブルの上バーンと叩いて、コーヒーこぼしてしまったというか、でその高尾先生っていうのは量子力学、先ほどニコさんより非常に詳しくて、先生が書いた書物の中でですね、この赤力と重力の関係、これを説明をしたり、図解もして、そういう本もその時見せていただきました。
だから図らずもそういう、理論的にマッチした商品ができてたっていうことなんですね。
そうですね、本当に図らずということで、それからまたこれがですね、ホップステップジャンプじゃないんですけども、11年前、2011年なんですけども、あちこちセミナーはさせてもらったんですけども、大阪と京都のセミナー、2つのセミナーに参加してくれた安倍さんという方から、突然電話がかかってきたんですね、社長、今年のノーベル物理学賞を知ってるかと、聞かれて、いや不勉強で知りません、こう言ったら安倍さんがですね、社長、赤力だよ、もういつも社長が言ってる赤力エネルギー、この赤力エネルギーが宇宙に存在しているということを証明したと、これで、3人の外国の学者がですね、ノーベル物理学賞を今年受賞したんだと。
すごいですね。
それで私もびっくりしたんですが、安倍さんですね、社長は時代より早すぎたと、時代がようやっと追いついて、くれたんだと、ちょっと私を慰めてくれて、でそれから親切にですね、その関連の記事を新聞を送ってくれた。そういうことがありました。
じゃあますますあれですね、研究開発したものの商品の間違いがないことのこう 実感が後から後からついてくるっていう形なんですね。
そうなんですね。
そうなんですか、はい。まあ、いろんな方にいろいろこう使っていただいてるとは思うんですが、
はい、
まあ、手応えとかっていうのはありましたか。
まあありますね、うん、まあ、電話とかメールもたくさん手元にあるし、うん、
はい、
まあ、中にはですね、うん、遠くは中国香港、
はい、
あるいはこの全国各地から、うん、5人の方々、あ、8人の方々がわざわざ、うんうん、広島までうちも来社されて、
はい、
その感謝の報告をいただいてね、
うん、
本当に、まあ、ありがたい、まあ、背中を後押ししてくれる、
はい、
まあ、そういうことがずっと続いておるわけなんですね、
はい
はい。
ああ、そうなんですね、はい、その中にあの、はい、注目すべきなんと、はい、なんかテラヘルツ波があるというのをちょっと小耳に挟んだんですけども、
はいはい、
このテラヘルツ波っていうのはどのような、
はい、あのですね、うん、実はその、まあ、さっき言いましたホップ、うん、ステップジャンプで、うん、この仮説としてきた赤力エネルギーという、はい、ことにですね、はい、なってきたんですけど、はい、5年前からお客さんからですね、
はい、
お宅の商品っていうのはテラヘルツ波が出てるよと、
はい、
測ったことがあるんかと、
うん、
まあ、これもまた電話メールでいただくことになってですね、で、まあ、まあ、ちょっとじゃあテラヘルツ波の正体なんぞやと思って、まあ、調べてみるとですね、
はい、
誠うちの商品にぴったりの感じがある、
ま
あ、とともにですね、この仮説でやってきた赤力エネルギーとも非常に共通点が多い、
はいは
い、まあ、この辺の関係ですね、
うん、
2つの、まあ、名称こそ違うエネルギーのどういう関係性があるのかというのを、
うんうん、
まあ、いずれですね、うん、この専門家の方々が、うん、解明してくれることを、まあ、今は期待するばかりなんです、
はい
はいはい、
それがなんとご縁があって、
はい、そうですね、はい、そしてこのそれから、まあ、約5年間、
はい、
このエネルギーの進化をですね、
はい、
さらに求めて、
はい、
まあ、縁がありまして、はい、今年の3月、
はい、
大阪大学大学院の准教授、
はい、
工学博士の寺岡文夫先生のもとで、
はい、
このテラヘルツ波を測っていただきました、
はい、あ、実際に、
実際に測っていただくと、はい、とっても高い評価を寺岡先生からいただくことができました。
は
い、
あ、そうなんですね、
はいはい、
こちらにちょっと資料をいただいてまして、
はいはい、
テラヘルツ波っていうのが一体何ぞやっていうのがあるので、はい、ちょっとお読みしようと思うんですけど、はい、テラとは超を意味してテラヘルツ波って言いまして、1秒に1兆回振動する周波数で光の音波の、あ、違う、電波の中間にある電磁波のことです。まあ、電磁波ってすごい興味があるんですが、テラヘルツは生命光線と言われて、ナノ化現象を起こし、直進性、浸透性、透過性があり、物質、あ、だから物質を通り抜ける性格、性質があるんですね。
そうですね。
で、それで、まあ、私たちの体に何が影響があるかって言ったら、血液循環や細胞の新陳代謝の促進、あ、いいですね。体の機能向上は、いいですね。自然治癒力、あ、まさにいいですね。に引き出し、気の流れを調整して活力を向上させます。そして、物質の種類が無機質、有機質に関わらず、その性質を良い方向に変化させます。そして、場の空気のエネルギーを浄化させます。で、還元作用が働きます。などなど、ちょっと言い切れないぐらいたくさんいいことがあるんですが、今やね、本当、いろんな環境が悪化してきていますので、この場や空気のエネルギーを浄化させるっていうのは、うんうん、祈りに、違う、なんとかに船、で言葉を忘れましたね。で、還元作用っていうのも、本当にいろいろ私も勉強してますが、酸化還元で、還元がとっても重要なキーワードだっていうのはよくわかりますので、とってもテラヘルツっていうのはいろんな波があるとは思うんですが、人間にとっていい意味でのプラスになる、波長っていうことですよね、を発信し、波を出す物質であるということがわかるんですね。なんかすごいですね。
そうですね。
はい。まあ、波動っていう、波動と波長一緒なんですか、
いや、まあ、
ちょっと違う、
ちょっと違うんですけども、
はい、
まあまあまあ、およそは、はい、はい、
じゃあテレすごいまあ、これを取り扱うにあたって、はい、何か体に逆にいいことだらけではないと思うんですが、
そうですね、
気をつけなきゃいけないとかありますか？
はいはい、そうですね、うん、まあ、テラヘルツ波というのは先ほどニコさん呼ばれて、うん、電磁波の一種なんですね、
うんうん、
太陽お天道さんも電磁波自然のです、はいはい、一方悲惨なのは、うん、我々広島が受けた原子爆弾、
原子爆弾
これも、うん、電磁波なんですね。
あ、そうなんですか、はい、
要は人間が作り出した人工電磁波、うん、これが我々にとってはまずいわけなんです、
まずい、はいはい、
でテラヘルツ波というのをですね、うん、人工的に作ることができます、
はい、
いわゆる人工回路、
うん、
これを使ってですね、うん、非常に高い、人工回路じゃない電子回路を使ってですね、はい、人工的に作ると非常に、高いテラヘルツというものが放射されます、うん、ところが人間が作ってる人工的だから、うんうん、これは使い道はたくさんあって有益なんですが、うん、人間の体とか健康にはリスクが人工電磁波ですから、
あ、はいはい、人工、
はい、まあ、一方私どもの商品というのは、うん、鉱物植物の、うん、エネルギーが成り立ってますから、うん、いわゆる健康リスクがない、うん、でところがですね、うん、一般的に言われるのは、うん、自然界から出る、
はい、
ね、ニコンさんも私も人間も鉱物もみんな、いわゆるテラヘルツ波って出てるんです。ただそれはあんまり強くはないんです、はい、自然界、
はい
はい、強くはない。それで人工的に電子回路を使ったりして作るんですが、うんうん、そういう意味でうちの商品というのは自然由来の、うん、まあ、いわゆるテラヘルツ波と、
はい、
でしかもですね、この自然から作ったテラヘルツ波にもかかわらず、うん、理想を 100% とすると、
うん、
ほぼ 100% 近く高いテラヘルツ波が出ていると、寺岡先生のコメント、まあ、非常に高い評価をいただいたわけです。
じゃあお墨付きをいただいたということなんですね。
そうですね、本当に人工的に作って 95% 以上と言われているので、ここまで高いとはね、自分も、まあ、95% ぐらい出ればいいなと、理想100としてです、まあ、思ってたんですけども、はい、ほぼ 100% 近い、はい、まあ、そういう実証のデータコメントをいただくことが、まあ、おかげさまでできたわけなんです。
そうですか、はい、なんか逆にもう二十数年前から開発されて十数年前に商品化されてたものが今になって大変素晴らしいものだっていうお墨付きをいただいたっていうことなんですね。
そうですね、まあ、その間特に5年前からお客さんからテラヘルツが出てるんじゃないかというところから、はい、いわゆるこの同じ素材なんですけども、ちょっとそのやり方をですね、うん、いろいろ工夫して進化を求めて、う
ん、はい、
ようやく、まあ、こういう素晴らしいデータをいただくことができたんですね。
あ、はい、そうなんですか、はい、まあ、いろんな方 の, ごはんあの反響があったと思うんですが、
はい、
なんか踊るべき一つなんか反響を教えてもらっていいですか？
一つですか、
うん、たくさんあると思うんですが、うん、まあ、ちょっとお時間の関係で、
はい、ではですね、はい、まあ、ごく最近、うん、3歳のお子さんを持つお父さんからの報告なんですが、
はい、
まあ、原因不明でその3歳のお子さんがですね、はい、非常に息苦しかったり咳が止まらなかったり、苦しんでいた、はい、そこで、まあ、お父さんあちこち、見せて回ったり、うん、いろいろやったんですけど、うん、一向に良くならない、
はい、
そこで、たまたまうちの美肌堂商品と出会ってですね、はい、これがまあ結果1週間で良くなってしまった。
すごいですね。
まあそれでですね、はい、まあ、そのお父さんはまあ感動感激して、
うん、
ぜひ美肌堂商品を普及したいということで、
はい、
まあ、すぐ販売代理店、まあ、そういうふうになってくれました。
あ、そうなんですか、はい、これは 何を使われたんですか？
これはですね、うん、このうちのビアード商品の中でいろんな商品があるんですが、はい、分電盤用といってですね、はい、分電盤に貼り付けるんですが、はい、この商品というのは家中の電磁波対策になって、
はいはい、
さらに家中の空気の質を良くする、
はい、
まあ、そういう商品なんですね、
はい、
でそのお父さんは常に家中の空気とか、うん、いわゆる塵ほこりとか非常に注意、されてたところがなかなかうまくいかない、
はい、
そういうところでこのテラヘルツさんのさっき読まれたニコンさんがですね、場と空間のエネルギーを浄化すると、うん、はい、まあ、そういう商品の中で、うん、まあ、1週間で解決できてしまった、
うん、
ま
あ、そうなんですね、
はい、
まあ、でもたくさんのこう反響があるですね、でも皆さんが健康になっていくっていうのはとっても、はい、嬉しいことなんですが、
そうですね、
まあ、電磁波に対するこだわりっていうのは社長さんどういうものがおありなんですか？そうです
ね、電磁波っていうのはですね、うん、まあ、体の多くの部分にダメージを与えるんですが、中でも、うん、私が注目しているのは脳、頭にダメージを与える、
はい、
いくら栄養をとってもサプリをとってもですね、うん、脳がやられたらパー、
うん、
それでアメリカのですね、うん、有名な学者ベッカー博士からですね、うん、人工電磁波による銃、糖の悪影響、うん、あるいは糖の滞在、大きな罪、まあ、そういう発表が中あってですね、
はい、
まあ、このがん細胞の促進とかですね、
はい、
まあ、現代病に関わることが多いんですが、中でも私が注目している6番目の、
はい、
自殺異常行動を引き起こす、
うん、
この人間時にですね、うん、自殺をしてみたいとか、
うん、
あるいは あいつを死んでしまえばいいのって思うんですけども、
う
ん、
今多いですよね、そういう悲しいことがね、
そうですね、はい、ところがそれは普通はならない、
うん、
脳の中の一定のブレーキがあるわけです、
うん、
人間一線を越えてはいけない、うん、そういうブレーキが働く、
うん、
ところが昨今はですね、有名人が相次いで自殺したり、うん、自殺願望がネットに出て、
う
ん、
そうですね、
まあ、それによって悲惨な事件が起きたり、
うん、そうですね、
まあ、最近でもあったわけですけど、
うんうん、
まあ、それに加えてですね、うん、誰でもいいから殺してしまいたいと、
うん、
まあ、そういう無差別殺人、まあ、異常行動、うん、
はい、
まあ、こういうことが非常にこう耳に入ってくる、
はい、
まあ、言ってみれば、先ほど言いましたように脳の中の、うん、一線を越えてはいけないブレーキが、
うん、
効かなくなって緩んできている、そういう人が徐々に増えてきているので、はい、非常に危惧しているところなんですね、
はいはい、そうですね、
はい
はい、まあ、それが、まあ、この機械を使うことによって避けることができるということですかね。
そうですね、はい、まあ、その一つのですね、
はい、
電磁波とそういう脳の異変、
うん、
異常行動に起こす、まあ、二つの一つの資料があるんですが、
はい、
まあ、一つは NHK のクローズアップ現代プラスの中でスマホ依存症というのがありましてですね、
はいはい、
その中で、スマホ依存症になると判断力が低下したり、物忘れがひどくなる、
うんうんうん、
そういう人たちがどんどん増えている、まあ、こういう人たちを調べると共通しているのが、はい、脳内の血流量が減少している、ま
あ、
そういうことが、まあ、分かったわけです。
なるほど。
でもう一つはですね、はい、東名高速道路の事故処理会社、
はい、
まあ、加藤所長の報告書がありまして、
はい、
交通事故の、事故現場、これを見るとですね、高圧線とか鉄塔の近くで非常に事故が起きていると、原因不明の事故がですね、
聞いたことあります、鉄塔危ないよって。
そうですね、うん、でプロドライバーにですね、
うん、
この加藤所長が電磁波との因果関係があるのかどうかと、
はい、
まあ、脳波系と電磁波測定中持たして、
うんうんうん、
このドライバーに脳波計をつけてですね、
うんうん、
やるとその高圧線とか鉄塔のところに来ると脳波計の波形が乱れると、同時に、電磁波の数値がぐっと高くなる。まあ、原因不明の事故の多くがですね、こういう場所で起きているということが分かった。まあ、このように人工電磁波ですね、
うんうん、
脳の中に異変が起きる、
うん、
脳内環境が悪くなる、
うん、
現在まして 5G、5G、
うんうん、
これがもうそこら中に基地局アンテナが立っているわけで、
うんうん、
まあ、言ってみれば電磁波が徐々に我々の体の中に積もっていく、
はい、
そういう中ですから電磁波対策はどうしても予防が対策になってくる。
そうですね、
はい
はい、
それで何よりもですね、うん、何よりというか、まあ、我々の美波動商品というのはそういう血流が減少するスマホを使う、うんうん、これは血流量、血流速度が5から 8% アップして、
うん、
脳内の還元作用、はい、先ほど言われて、
うん、
こういう、エビデンスもあります、
うん、
まあ、すなわち脳内の環境を良くしていくと、
うん、
まあ、そういうことだと思うんですけども、
はい、
まあ、何よりも先ほど読まれました質を良い、はい、テラヘルツァの質を良いものにするという、うんうん、そういうその電磁波の質を丸ごと良いものにしてしまうと、まあ、そういう、
商品になっている
んですね、
はい、
でもその一方ではですね、うん、私たちは電磁波がなくてはいけない、
はい、
暮らしていけないほど電磁波の便利な生活を、ね、送って、はい、まあ、このお付き合いの仕方共生していくということが非常に重要だと思います、
はいはい、最後に一言、
はい、17年間のお客様の声を糧にして、これからさらにですねお客様方の健康サポートをさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。